おはようございます。よくいらっしゃいました。先週はね、イースターの礼拝で、皆さんで本当に心からね、お祝いできたことを感謝したいと思いますね。しかし私たちは毎週実はね、イースターをお祝いしているわけですね。日曜日の朝は、イエス様の復活を記念して礼拝を捧げているわけですから、4月5日が終わったから、イースター終わってよかったなっていうことじゃなくですね、毎週復活の命に生かされていることを共にね、感謝していきたいと思いますけれども、今日は異邦人の救いということで、またシリーズに戻りたいと思いますけれども、今年は福音となったイエスというシリーズで、イエスの福音がどのように広まっていったのかということをお話ししているわけでありますけれども、思い出していただくと、イースターの前にですね、使徒サウロがイエス様に出会って改心したというお話で、その前にはエルサレム教会の食事当番というか担当で選ばれたはずのステファノが、サンヒドリン議員で、大胆に証しをしたことによって、石で撃たれて殺されてしまうという話がありまして、その結果としてというか、そのことを機会に、使徒たちは、弟子たちはエルサレムを出てですね、この福音を広めていったわけですね。そのうちの一人のフィリポはサマリアに行って、サマリアで福音を伝えると。しかしサマリアにいた時に聖霊に語られて、ガザに向かう道に行けと言われて行ったところが、ちょうどエチオピアの宦官が馬車で通りかかって、そこで、イザヤ書53章を読んで、そこに、彼を救いに導くと、そういうお話があったわけですけれども、ペトロもですね、このエルサレム、サマリアで、フィリポが宣教して、たくさんの人がイエス様を信じるようになったということで、サマリアに一旦行ってるんですけれども、その後も、彼は少しずつこうエルサレムを出て、福音を伝えていったということが記されております。9章ですけれども、使徒の9章ですが、ペトロは方々を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていったという、リダって言われてもね、どこか全然分かんないですけど、後で地図をお見せしますけれども、エルサレムから少し西に行ったところですね。でさらに、ヤッファというところまで行きます。ヤッファは地中海に面する港町ですけれども、そこで、ドルカスという婦人がですね、亡くなったということを聞いて、急遽リダから、ペトロはヤッファに行って、そこで、なんとドルカスをよみがえらせるんですね。でそこでまた多くの方が信仰に入るという話があるんですけども、宣教の対象は基本的にはユダヤ人だけだったんです。エルサレムは離れていったけども、あくまでもユダヤ人に、福音は伝えていたんですね。でそれは11章の19節にこう書いてあるんですね。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行った。フェニキア、キプロス、アンティオキアというとだいぶエルサレムから遠いですけども、キプロスはキプロス島ですからね、地中海島まで行ってる。だけどもユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかったと書いてある、ね、って感じですよね。エルサレムから離れてね、福音を伝えていくんだったら、しかもキプロスとかフェニキアとかね、アンティオキアもそうですけども、もう異邦人がたくさんいるところだし、なんならキプロスなんて異邦人の島ですから、そこでどうやって、ユダヤ人しか語らなかったろうって感じですけれども、その辺のことはまたこの後分かりますけれども、じゃあなぜね、異邦人に語らなかったのか、なぜユダヤ人にしか福音を伝えなかったのかというとですね、基本的に弟子たちはイエスは自分たちユダヤ人のメシアだと思ってたんです。世界の民を救うとかね、全然思ってないんです。イエスはユダヤ人だし、ユダヤ人を救ってくれるためのメシアだと思っていたんですね。で律法の完成者なんだと、自分たちは律法を守っていて、そしてでも守りきれないところをイエスが十字架にかかって、その罪を全部背負ってくださったことによって律法が完成したんだと。そして福音というのはあくまでも主なる神との契約関係にある 者たち、つまりユダヤ人だけに与えられた。だから彼らの頭の中には、異邦人が救われるとかって全然考えてないですまだね、そんなことありえない。でエチオピアの宦官も彼は回収者ですからね。回収者っていうのは民族的にはユダヤ人じゃないけれどもユダヤ教に回収した人ですから、ユダヤ教に回収した人であればそれは救いの対象にはなるけども、そうでない人は救いの対象ではない。さらに言うと、福音を語る対象とすら思ってないんですよ。で異邦人は律法を守らないし律法を知らないわけですから、これは汚れたものなんですね。律法には汚れっていう教えがありますね。これは食べちゃいけないとか、これは触っちゃいけないとか、これをに触れると汚れる、これを食べると呪われるとか、これを食べると、何日間か絶対人の前に出ちゃいけないとかですね、そう厳しい決まりがあるわけですね。で異邦人はそれ知らないから、もう生まれた時から変なもの食べてるし、あいつらですね、いろんなもう訳の分からんものを触ってるし、間違った習慣を行ってるしということで、だユダヤ人からしてみたらって感じですよね。もうできるだけ本当は近づけてほしくないって言ったらそんな感じです。それでかの神殿ね、ユダヤ人の礼拝の中心である神殿も異邦人は一歩たりとも入れません、絶対入っちゃいけない、そういうもうそもそも最初の弟子たちはユダヤ人ですから、ユダヤ人からしてみたら異邦人って汚れた人だから、つまり神様の領域の外にいる人っていう感じなわけですよね。で異邦人とまあでもそれでもね関わらざるを得ないんですけども、食事はしないです、異邦人と一緒に食事をすると何食べされるか分かんないからね、しない。今でもそうでしょ、厳格なユダヤ人は食べてはいいというものしか食べない、コーシャーというですね、ご存知だと思います。国際線の飛行機に乗ったらね、自分はユダヤ人だって言ったらユダヤが食べてもいい食材で使った食事しか出てきません。試しにやってみてください、自分はイスラム教だって言えば、で国際線の飛行機には必ず置いとかなきゃいけないです、決まってるんです、僕もやったことないですけどね、一回やってみたいと思いますけど、私はユダヤ人だって言ったらけげんそうな顔です。ヘブライ語でいろいろ尋ねられたら困るからやりませんけれども、まあでも未だにそうなんですから、当時はね当然その、何食べてるか分かんない異邦人と一緒に食事をするなんてことはありえない、ね、だからまあ交際するということもない。なのでまあ異邦人に福音を語るっていうようなことはそもそも弟子たちは考えていなかったわけですね。でそこへ持ってきて今日のお話なんですね。だから今日のお話っていうのはこの福音が広がっていくということにおいてとても大きなお話です。まあ、私たち異邦人がユダヤ人ではない異邦人がこうして福音に預かっているそのまあ一番の出発点ですね、そのお話ですね。だからこのまあ使徒言行録の10章ですけれども、10章がなかったら我々はここにはいないということですね。相変わらず、異邦人あっち行けってこう言われて、で、最初にこのイエスの福音によって救われる対象として選ばれたのがコルネリウスという人ですね。コルネリウス、名前がいかにもローマ人、コルネリウスですね。でなんと彼はですね100人隊の隊長だったんです、で10章の冒頭に書いてありますけど、ね、本当は今日はですね10章全部読みたかったんです、でゆっくり読んだら17分かかったので、これ17分やるとちょっと皆さんも途中で眠っちゃうかなと思うので読みません。ただこの10章非常にこうよく書けているところで、まあ、私がよく書けてるっていうのは怒られますけど、はい、読んで面白いところなんですね。まあちょっとははしょっていきますけども、冒頭のところにね、さてカイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の100人隊長で、イタリア隊っていうのはつまり、まあ、ローマはイタリアにありますよね。だイタリアから使わされた、まあ、精鋭部隊なんですよ、言ってみれば、その地域で集められた寄せ集めではなく、このイタリアから使わされるローマの兵隊の中でもトップクラスの、そういう軍隊の隊長で、心を熱く、しかしですね、心を信仰心熱くか、 一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈ってと。っていう感じですよね。ローマの百人隊の隊長なのに、なんと信仰心が熱い。これはもちろんその、イエス・キリストを信じたということじゃない、あくまでもユダヤ教の、まあでもユダヤ教の神様はね、その主なる神様ですから、主なる神を信じ、しかも一家揃って神を恐れて民に施しをする、ね、ユダヤ人たちみんなローマ兵嫌ってたわけですからね。何かというと小遣われたりぶん殴られたりですね、物取られたり、これ運べとか言われたりするわけですから。でもなんとコルネリウスはそうではなかった。でなぜ彼がこの信仰心厚く一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていたのかということは一切書いてありません。知りたいですよね。そもそもなんでローマの百人隊長がね、このユダヤの神様を信じるようになったのか全くわからないんですけど、どっかで知ってる人教えてほしいです。聖書には書いてないんですよ。いきなりこういう紹介になってね。だから彼はローマ人で、で回収者ではないんですね。回収者ではない、あのエチオピアの宦官のように、でも神を恐れて、しかも絶えず祈ってた、ね、どうしてかわかんないけれども、彼はこのユダヤ人の神様、主なる神様を知って、そして信じて、朝な夕なお祈りをしてたんですね。それは既得の方ですね。でしかも民に施しをする。また周りのユダヤ人たちはね、とってもこのコルネリウスが好きだったと思いますよ、ね、でそのコルネリウスにですね、天使がお告げを持ってまいります。あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられた。今ヤッファへ人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさいと。お祈りをしている最中に、天使がやってまいりましたですね、神の前にあなたの祈りは届いたよ。でヤッファへ送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさいと、そういうふうに告げるわけですね。でここでちょっと地図をお見せしますけれども、このイスラエルのね、だってもう皆さんこの頭入ってると思いますけれども、今問題になっているガザ地区っていうのはこの辺ですね。でエルサレム、ここですね、エルサレム、うん、でさっきペトロが最初に宣教に行ってったリダというのはここなんですね。ここだ、このどんどん地中海に向かっていってる。でドルカスが蘇ったのはここですね、ヤッファですね。それでコルネリウスがいたのはここです、カイサリアです。カイサリアで、このカイサリアにでお祈りをしてた時にヤッファにシモンと呼ばれるペトロがいるから彼を呼びなさいと言われるわけです。だからもうすでにこの辺に、今回のシリーズで私お話してますけれども、神様の計画があらかじめ進んでるわけですね。コルネリウスに声をかける前に神様はすでにペトロをヤッファまで連れてってるわけです。エルサレムまで行けてたら遠いけども、ヤッファだったらまあ1日で行ける距離なんですね。しかもまっすぐですから、でヤッファに送りなさいという人、ヤッファに行ってペトロを招きなさいというふうに聖霊がコルネリウスにお話になった。で一方でペトロの方には非常に不思議な体験をさせられました。でこれは10章の9節から12節にですけれども、この辺はちょっと本当は長いんですけどね。ペトロは祈るため屋上に上がったと。ヤッファにいたんですね。で祈るため屋上になって昼の12時頃でやると、彼は空腹を覚え、まあ、ちょうどね今11時半ですけど、皆さんもだいぶお腹空いてきて、しかも今日のカレーの多分ニンニクを炒めた匂いがですね、もう最初からこの教会に充満しておりますから、すでにだいぶお腹空いてると思いますけども、ペトロもね12時頃、まあ、一応12時だからお祈りしようと思って屋上に上がってお祈りしたんだけども、お腹空いちゃったんですね。朝あんまり食べてなかったのかもしれませんけれども、お祈りしなきゃいけないんだけどお腹空いたなと思って、不謹慎ですね。でもペトロもね、で人々が食事の準備をしていたわけです、下で開花で、当然いい匂いが上がってきますよね。この屋上に、下でやったら上に上がってきますからね、当時のことですから煙もどんどん上がってくるし、肉でも焼いたもんならね大変なもんですよ、お腹空いちゃって。 でペトロは我を忘れたようになった。あまりにもお腹空いていい匂いがしたのでこんなフラフラになっちゃってですね、天が開き大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。幻でこのフラフラになってなってるところにですね、この大きな布のようなものが四隅で紐で吊るされて、降りてきた。こう、ああなんか降りてきたなと思ったら、なんとでその中にはあらゆる獣、地を這うもの、空の鳥が入ってた。あらゆる獣、地を這うもの、空の鳥がその中に入ってた。うわなんか気持ち悪いと思うわけですよね。でそもそもユダヤ人ですから、汚れた生き物ですからね。ユダヤ人は食べていい動物決まってますから、ね、羊と鳥、鶏かな、ぐらいですかね。肉で食べていいの、多分牛もいいか、牛もいい、豚ダメですよね。豚ダメですから、その他のやつはダメ、ね、で地を這うものとか蛇とかね、トカゲとかね、絶対、まあ、我々も食べたくないけどね入ってた。でこう変なもの入っとるなと思っていたところにですね、なんと声がするわけです。天から、ペトロよ、身を起こしほふって食べなさいって、ね、身を起こしで、ちょっと横になったんですよね。身を起こしほふって食べなさいって。ペトロは当然、主よ、とんでもないことです、清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありませんと、私を誰だと思ってるんですかと、これでもユダヤ人ですと、これまで一切この清くないもの、汚れたものは食べておりません。そこでまた声がする。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないですね。神様厳しい。もう何を言っとるんだと。わしが食べろと言ったんだから食べなさいと。神が清いと言ったものを清くないと言っちゃいけない。でこのやり取りが3度あった。3。ペテロの3はね、重要でしょう。このペトロの3ね、皆さんもすぐお分かりだと思いますけども、イエス様のことを知らないと3回言った、ね、そしてガリラエコでイエス様に私のことを愛するかと3度問われてね、私の必要を変えなさいと3度言われて、ここでも3回ですよ。だからさすがにちょっと最初はね、なんか神様変なこと言うなと思ったけど、3回目にペトロ、あこれかと、でも3回来たって感じです。あこれは神様のお告げじゃなと多分思ったと思いますよ、ね、清くないものを、私が清めたものを清くないだと言ってはいけないって言われてですね。でもこの幻を見ただけではペトロは一体何のことか分かりません、ね、なんでこんな幻を見たんかなと、いくら腹が減ったとはいえね、変な幻を見たなって感じですよ、ね。でペトロが今見た幻は一体何だろうかと一人で思案に暮れているとって言うんですね。そこへコルネリウスの使いがやってくる、ね、さ直前にこの神様はコルネリウスに言われた、ね、で使いがやってまいりましてね、そしてペトロと呼ばれるシモンという方がここに泊まっておられますかと、で、おりますよと。でペトロがなおも幻について考えて込んでいると霊がこう言ったと。だから下の方でね、誰かやってきたなって感じたんだけれども、まだペトロは屋上にいるわけですよ。屋上にいて変な幻見たなと思って、よっぽどの腹減っとったかなと思ってたけども、でも神様があんなこと言われたらどういうことかな、これから何があるかなと思ったら、またさらに精霊がですね、霊が3人の者があなたを探しに来てる、立って下っていき、ためらわないで一緒に出発しなさい、私があの者たちをよこしたんだと言われる。ああここでねペトロも、あそういうことだったのか、ね、でもまだねちょっと半信半疑というか、来た人がね、あの異邦人だとかコルネリウスの人とか知りませんから、まだこの時点で、でも聖霊が行きなさいと言われたので、ペトロはですね、じゃあつって、行きました。もうそのままお昼食べてないですね、多分ね、もう行こうって言われたから、もう逆らえませんから行きました、ね。でその使いからですね、百人隊長のコルネリウスは正しい人で神を恐れ、すべてのユダヤ人に評判の良い人ですが、あなたを家に招いて話を聞くようにと聖なる天使がお告げを受けたのです、天使からお告げを受けたのですと。でペトロは翌日だ、 あ、お昼食べてる、翌日って書いてある、すいません、ちゃんと読まないと、翌日、その日は出ませんでした、多分その日に出たらもう、間に合わないですね、だから翌日、翌朝早く、ペテロはそこを立ち、彼らと出かけてたと。で、ヤッファの兄弟も、ヤッファにいたこの他の弟子たちもね、一緒に行った、カスカイサリアまで行ったわけですね。そして、カイサリアのコルネリウスのところにやってまいりますと、なんとですね、ペトロが来るとコルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。会ったことないですよ、初めてだけども、でも神様がね言われたその言葉通り使いを送ってみると、本当にそこにペトロがいて、そしてやってきたわけですよ。それは驚きますよね。だからこれは間違いなく神様がなさったことだなということで、ローマの百人隊長ですから、もうその地域で一番偉い、間違いなく。なのにこのペトロの足元にひれ伏して、もともととても謙遜な人なんですね、この人ね、人格者だと思いますけれども、でひれ伏したと。で、ペトロはそこでコルネリウスにですね、経緯を説明しました。あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり外国人を訪問したりすることは律法で禁じられています。これ厳密に言うと、その訪問することや交際することを禁じているわけではありません。ただやっぱりさっき言いましたように、一緒に食事をすることはね、そもそもありえないし、だからちょっと厳しく言ってる感じですけども、立法で禁じられてますと。だからこんなことはそもそもしないんですよと、呼ばれたからって来るようなことはない。けれども神は私にどんな人をも清くないものとか汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。これちょっとさっきの話とちょっとバージョンアップしてますよね。神様がお見せになったのは汚れた生き物、でこれを食べろと言われて、いやー、その食べたことありませんっつって、いやいや、神が清いといったものを汚れてるとじゃいけないって言われて、それで、それを3回見せられた。だからこの見た時にはよくわからなかったけれども、コルネリウスのところから使いがやってきて、そしてコルネリウスという人がのところにやってきた時にですね、あ、そうか、あの幻ってそういうことだったのかと、神は私に汚れた生き物を食べろと言ったわけではない、私に異邦人、汚れていると我々は思っているけれども、異邦人のその人たちに会うように、またそこに行って福音を語るように使わされたんだということに、まあ、気づいたわけですね、ペテロは。で、けれども神は私にどんな人も清くないものとか汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。それでお招きを受けた時すぐに来たのですと、来ました。でコルネリウスもそれを聞いて、まあ、答え合わせですよね。いや実はねと、4日前に祈っていると天使が現れて、ヤッファに人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさいと言ったので早速人を送ったんですと。この話は相当ちょっとなんていうか超自然ですよね。天使が出てきて霊が語ってね、全然なんか自然なとこがない。もう神様の相当これは強力なイレギュラーな出来事ですね。常にこんなことが起こってるわけじゃないけれども、やっぱりこの異邦人に福音を伝えるっていうことが、まあユダヤ人である弟子たちにとってとても大きな問題だから、やっぱそれをこの乗り越えさせるために神様は特別に介入している、直接介入の出来事だと思いますね。さあ、いよいよペテロはここで福音を語りました。これもですね、10章に結構長く書いてありますね。でそこでペトロは口を開きこう言った、神は人を分け隔ってなさらないことがよく分かりました。この時点でね、どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのですと言って、私たちはイエスがなさったことすべての証人ですと、人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ人々の前に表してくださいました。預言者も皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししていますと。よく言ったって感じですよ、ここでね。それまではこの誰でもは、誰でも知ってるけども、異邦人は入ってなかったんですよ。でもこれまでの この特別なね出来事を通してペトロは、あ、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられるということはユダヤ人だけじゃなくて異邦人も含まれるんだと、そうこの時点で彼は確信したんだ、ね、だ大胆にこの集まって、まあ、この時ねコルネリウスだけじゃなくてその家族とかその周辺の人もいっぱい集まってたようですけれども異邦人がいっぱいで、だから生まれて初めペトロも異邦人に説教した、異邦人に福音を伝えた。そこですごいことが起こった。まだペテロがこれらのことをなおも話し続けていると御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。割礼を受けている信者でつまりユダヤ人でペテロと一緒に来た人は皆聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て大いに驚く。異邦人が異言を話しまた神を賛美しているのを聞いたからであると。まだ話してるんですよ、まだ話してる、イエス様のこと話している、その最中にこうやって私が喋ってる最中にこの集まってる人の上に聖霊が下って、あのペンテコステの日ね、教会が誕生した日に、あの時は弟子たち120人ほどの人が集まって祈ってたわけじゃないですか。で祈っていたら聖霊が下って彼らは自分の知らない国の言葉で話し出したんですよね。で今回はまあお祈りもしてない、ただただペトロの話を聞いているのに突然聖霊が下ってそこに集まっている人たちがこの自分の知らない国の言葉で話し出しまた神を賛美し始める。まあ驚いたでしょうね。ちょっと黙って俺の話聞いてくれよっていう感じだったと思うんですけど、ものすごい勢いでみんなわーわー喋り出してですね、しかも自分の知らない国の言葉で神を賛美すると、まあ、ペテロの頭の中には当然あの五旬祭の日、あのペンテコステの日に自分たちが経験したあれが思い浮かんだでしょうね。ああ、なんと異邦人も聖霊が下って彼らがあの口からこの神を讃える言葉がしかも彼らの知らない言葉で現れている。まあ本当にここもまあ相当超自然ですけどもちろんね、でもこれは神様が異邦人にも福音は伝えられるべきだし異邦人も救われるんだということを最初に弟子たちにペトロを中心とした弟子たちに教えるための特別なサインですよね。これ特別な印です。でこれを見てペトロはですね、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマを受けるのを一体誰が妨げることはできますかと。まだ水でバプテスマを施してない、まだイエス様を信じますかって言ってダザブンもやってないんですよ。ただもうイエス様の話聞いてただけで、もうフライングもいいところです。なのに聖霊が下った。だからペトロも確信して、あ、もうこれは神様がまさに反抗をしてくださった、ね、印鑑をしてくださったんだからもう間違いないんだと、この人たちは救われたんだと言ってバプテスマを施したわけですね。これが最初の異邦人の救いの話なんです。で最初にも言いましたけれどもユダヤ人にとってですね、異邦人は救いの対象外でした。この時まで異邦人は汚れてるし、神様との契約は結ばれてないし、律法は知らないし、イエス様は自分たちの救い主なんだと思ってた。そもそも交わることすらありえなかった。ところがですね、まず神様はペトロの心の障壁を取り除かれましたね。彼が心の中で異邦人は汚れていると、だから彼らに福音を伝えることはありえないと思ってたわけだから、まずあの変な幻をしかも空腹の真っ最中に見せて、しかも3回、ね、あのやり取りをしてペテロ汚れた、私が清いというものを汚れちゃいけないと言われたところでコルネリウスの使いが来てコルネリウスのところに行った、ね、もうその時点でペテロの心の中の障壁は取り除かれた。異邦人であっても汚れてると言っちゃいけない、だから彼は大胆に福音を伝えたんです。 でもさらにそこで聖霊が下るわけですよね。実はこの10章の話はですね、このあと11章にペトロがこのあとエルサレムに帰ってエルサレムの他の弟子たちに報告するっていう下りがあるんです。今日は全部読みませんけれども、当然エルサレムに帰って、いやコルネリウスの異邦人の百人隊長のところで俺は説教してきたら、みんなその説教の最中にあのペンテコストの人同じ出来事が起こったんだよって言ったら、でも他の弟子たちはお前異邦人に福音伝えたのかって言ってですね、最初はもうすごい嫌がってたんです。お前もう寄るなみたいな感じだったんです。でもあの出来事が起こったって聞いた時にエルサレムの他の弟子たち人たちも、あそれは間違いないなと、異邦人も救われるんだよ。でこのその11章15のペトロの報告の一部ですけど、これは私が話し出すと聖霊が最初私たちの上に下ったようにね、この最初私たちに下ったように彼らの上にも下ったのですと。だからあの五旬祭日の出来事っていうのは、もちろんこの教会が誕生するために、ね、弟子たちがこの上に聖霊が下られて、そして復活のイエスが共にいるんだと、そして福音をこれから全世界に伝えていくんだということを弟子たちに教えるための出来事だったけれども、それがそこで終わらなかった。コルネリウスの異邦人の家でも起こった。でそれは全く予想外の出来事です。これは今回私が何度も言ってますけれどもね、この使徒言行録の話っていうのはこうやって我々読んでいくとなんか全部こう整えられた感じしますけども、張本人たちは全然予想外、そんなこと起こると期待してません。ペトロはね、コルネリウスのところへ行く前に、神様どうぞ今から異邦人にお話をしますので、彼らが救われるんでしたらどうぞペンテコステの日の出来事がこの人たちに起こりますようにって祈ったわけではもちろんない。そんなことが起こるのは全然思ってない。と突然起こるわけですね。聖霊の働きっていうのはその場にいる人たちにとっては全てなんか予想外、特別。フィリッポがねエチオピアの宦官のところに福音を伝えた時もそうだし、もうとにかく当事者にとってはなんでっていう話だけども、実は聖霊は全部計画している。今回のことなんか特にそうですね。全く予想外の出来事が起こった。でもそのことによってこの神の働きが進んでいくわけです。でさらに18節にね、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと、これはだから他のユダヤ人エルサレムにいた弟子たちが言ってるんです、ね、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったの。アーメン、ね、私たちはこの発言によって私たちも命を得ることができている。私たちの救いは突然ボーンとやってきて起こったわけじゃないんです、ね、一つ一つの出来事がこの緻密に積み重なってね起こっている。それがまさに聖霊の働き。でもその時その時はその当事者たちはびっくり、ね、なんでみたいなことだけれども、振り返ってみると全てがこの連なって、そして神の業として起こっている。つまりそういうこれは私たちにも全て同じように起こっているということです。私たちにとってはそれは予想外のことで特別なことで、なんでこんなことって思うことがあるかもしれないけど、実は神様の計画はずっと前から緻密に組み上がってる。だからお腹空いても変な幻を見ても神様のなんか計画の一部かもしれないから、安心して変な幻見てください、安心してお腹空いて大丈夫、誰か突然訪ねてきてもそれは神様の、導かれる方かもしれないし、わからないですよね。でもその一つ一つの事柄の中に私たちは、ああこれは神様が働いてくださっていることではないかっていう信仰は持ってなきゃいけない。こんなこと起こるはずがない、これはもう全然関係ないんだと思ったら神の技の中に我々は入れないですね。だからペトロはその聖霊の大きな働きに翻弄されながらも、でもその度ごとに今日見てきたように、あ、これは あ、神様はこうされたんだなということを素直に受け止めて、そして、福音を語り、また洗礼を授けていくということになるわけですね。その大きな神の計画の中に私たちは存在しているし、私はこうやって私が喋ってる最中にも聖霊が注がれないかなと思ってずっと思って朝から説教してますけど、残念ながら誰も知らない国の言葉で話し出さないので、これは私の不徳の致すところなのか未熟なのか分かりませんが、はい、まあでもね、予想外のことだからね、うん、私が願ってそうなったじゃダメなんですよね、うん、だからこれからどんな予想外のことが起こるかね、皆さんで期待していきたいと思うんですね、うん、そこに神の技が起こるし、今週皆さんに予想外のことが起こるかもしれない、それは神の技ですよね、そこに私たちが携わらせていただいているということを感謝したいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日は最初の異邦人の救いのお話を皆さんと読みました。本当に本当に不思議なお話、神様もこの大きな出来事のためにさまざまな働きかけをペテロにし、またコルネリウスにし、さらに集まっている人たちに聖霊が注ぐと、信じられないようなことが次々に起こっていますけれども、しかしそのことを通して異邦人も救われ、異邦人にも永遠の命が与えられるんだということが明らかになったことを感謝します。私たちも今その流れの中にここに存在し、私たちも異邦人であり、汚れたものを食し、また汚れたことをし、神様はあなたから離れたものでありますけれども、しかし聖霊がそれを許してくださったことによって、私たちも今清められて、あなたの御手のうちにあり、また永遠の命をいただいていることを心から感謝いたします。また聖霊は私たちにも同じように働いておられます。私たちの教会にも同じように働いておられると私たちは信じます。私たちにとってそれは予想外の、あるいは期待していないような出来事かもしれませんけれども、しかし神様、あなたはこの国を愛し、またこの地域の人たちを愛しておられます。必ずあなたの御業が行われると信じます。私たちをどうぞ用いてください。またあなたがなさる不思議な御業に私たちは期待しながら、そして心を開きへり下って、その御業に使えるものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。